やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第47回です。前回近況や告知のことを話させてもらいましたが、今回からやっと七五三のお話をしていきます。これも前回同様に録音が微妙で撮り直していて、3度目の正直なので頑張って話していこうと思います。それと今回も本題に入る前に一つだけ告知があるんですけど、やさしい民族学暮らしをひも解く二人話のトーク会についてです。11月は30日の木曜日の19時半から開催します。テーマは冬至です。冬至に温まるみたいなタイトルにしようかなと思っています。冬に至ると書く冬至は二十四節気の一つですね。現在では12月22日頃にやってくるんですけれども、1年の中で昼の長さが一番短いとされている日です。冬至に関してゆず湯に入るという話を聞いたことがある方も多いと思うんですけど、その他にもいろいろな伝承のある日になっています。今ではあまり冬至は普通に生活している中では意識されないかもしれませんが、昔の人たちにとっては一つの切り替えの日でもあったということなどを話していく予定です。冬がだんだん深まっていくこの時期に冬至の話を聞いて、昔の人が冬にこんなことしていたんだなっていうことを改めて知ってみるのはどうでしょうか。11月30日の19時半から PTX でお申し込みいただけます。それでは告知はここまでにして、本題七五三についてお話ししていきましょう。七五三というと皆さん何を思い浮かべますか？秋に行うイメージが強いと思うんですけど、現在は11月15日を中心にその付近で行われることが多いです。なので先週末や今週末のあたりに神社の周辺で着物を着たお子さんだったり家族だったりを見かけた方も多いんじゃないでしょうか。七五三は七五三の文字通り3歳と7歳の女の子、そして5歳の男の子のお祝いをするのが現在一般的なやり方だと思います。聞いてくださっている皆さんも七五三はやったことあるよという方も多いのではないかなと思っているんですが、いかがでしょうか。七五三に関して全部で3回にわたって話してみようと思うんですけれども、ぜひ皆さんにはご自身の七五三の時には何を着たか、どこに行ったか、何をしたか、そして何を食べたか、そんなことを思い出しながら聞いてもらえると嬉しいです。まずはいつものように古い事例から遡って話していきます。1回目は江戸時代までの文献から見る資料の話、2回目では明治時代以降と民間で行われてきたことの話、そして3回目では私の周りでの七五三の事例や過去に行ったイベントの中で参加者の皆さんから聞いた事例を紹介していきたいと思います。ということで七五三の古い事例から話していきます。私たちに今馴染みのある七五三という名称は古くはないものでした。これは次回 また詳しく話していきますが、明治時代以降に広まったものとされています。では七五三の古いものにあたる行事としては3つの名称がありました。平安から室町時代の公家の記録に残っているものが早いんですけど、髪置き、髪の毛を置くと書いて髪置き、袴着は袴を着ると書いて袴着、そして帯解き、着物の帯をほどくと書いて帯解き、この3つの行事が別々に行われていたそうです。この髪置き、袴着、帯解きを総称したのが七五三という行事です。ではこの3つそれぞれどんなことをしたかというと、髪置きはだいたい3歳頃に行われていたみたいなんですけど、幼児の髪を伸ばし始める行事でした。袴着は文字通り袴を初めてつける行事、これは3歳を中心に5歳や7歳の場合もありました。袴というと男の子が履くのがメインだったみたいなんですけど、女の子が行う場合もあったようです。そして帯解きは子供が着る付け紐の着物から大人と同じ形の着物を着る行事でした。これは7歳や9歳で行った事例があるようです。どんな人が行っていたかというと、事例を見ると親王であったり天皇家の姫君であったり公家を中心に行われていました。早い時代の事例から現在と違うと言える点が3つあります。まず時期が固定されていなかったということです。現在のように11月に髪置きや袴着を行った記述もあるのですが、他の月にも行われていてまだ時期は固定されていなかったようです。次に現在と違う点としては、行う年齢が固定されていなかったそうです。先ほども話したように3歳、5歳、7歳というのは大まかに決まっていたようですが、子供によって行うタイミングがまちまちだったみたいです。3つ目は、これらの行事を節目に子供の見た目、服装が変わったということです。髪置き後の子供は髪の毛を伸ばし始めますし、袴着は文字通り袴を着るようになりますし、帯解きも子供の着物から大人と同じ着物になるということで、大体の年齢が見た目でわかるように変わっていったんですね。この髪置き、袴着、帯解きは公家から始まって徐々に武士階級にも広まり、江戸時代には江戸の町方でも定着していったらしいということが分かっています。江戸時代に変わったことというと、現在のように11月15日頃に主に行われるようになりました。これは江戸幕府5代将軍綱吉の長男徳松の袴着にちなむというのがよく見聞きする説なんですけど、この徳松の袴着も中世の公家たちの事例を参考にしたものだろうと考えられます。またもう一つの変化が、行う年齢も現在のように3歳、5歳、7歳と定まっていったようです。では実際に江戸時代後期に書かれた資料東都歳時記を見てみると、こんな風に書かれています。11月15日永治宮参りというタイトルで、髪置き3歳男女、袴着5歳男子、帯解き7歳女子等の祝いなり、当月初めの頃より下旬まで、ただし15日をもっぱらとする。尊卑により文言に応じておのおの新たに衣服を整え、産砂神へ申し、親戚の家々を巡り、その夜親類知己を迎えて宴を設くとあります。この髪置き 墓参り、帯解きを行う年齢は現在と同じになっていますね。そして11月の初めから下旬、主に15日を中心として行われていることも同じですね。そして江戸時代は身分差があったので、尊卑、その身分によってできることには限りがあるけれども、それぞれの身分の人が新たに子供の服を整えて、神社産霊鏡は地域の神社ですねに参詣して、そして夜には親戚たちをお迎えして宴を開いたというようなことが書かれています。これを見ると現在とほぼ近くなっているなと感じられるんじゃないでしょうか。もう一つ、同じく尊祭時期にはこんなことも書かれています。町屋では男子女子ともに粋と優美を尽くした衣類を着飾り、実母だけではなくおじ母や乳母、小僧や出入りの職人まで打ち揃って産霊へ参詣したという。武家は華美を好まなかったが、この行事が町屋に移ってからは大変派手になり、天保には華美を禁じられたとある。子供は参宮するとみき、これはお酒ですね、を賜り、ぬさで身の汚れを払ったとあります。この武士から徐々に町民にも七五三にあたる行事が広まっていったわけですけど、武家はそんなに派手には行ってはいなかったけれど、町人たちは派手に行うことを好んだということが書いてあるんですね。それであまりにも派手に行うようになってしまったので、天保年間1831年から45年頃、天保年間にはそんなに華美にしてはいけないよというお触れが出たということです。町人の方がおそらくお金の余裕のある人もいたのでしょうね。また子供が神社に参宮したら御木をいただいて、ぬさで身の汚れを払うというのは現在も七五三で神社に行くと行っていることなんじゃないかなと思います。現在の七五三では着物はレンタルにはなっていますけど、着物を着て神社にお参りしてというような一連の行事の内容のベースは江戸時代の都市部では行われるようになっていったということがここから伺えます。ただこれらの事例を見ると、江戸時代にはもう日本中に七五三にあたる行事が広まったのかなと思ってしまいそうになるのですが、江戸時代にはまだ地方の一般の人々の間には浸透はしていなかったようです。文化年間、つまり1804年から18年頃に幕府の御用学者であった八代博方によって行われた諸国風俗問い状というアンケート調査があるんですけど、その回答を見るとこんな返事が書かれています。まず奥州白川、現在の福島県白河市では、3歳男女で上置き、5歳男子で上下着、これは上下をつけるということですね、7歳女子で紐解き、さらに9歳男子で下帯はじめ、ふんどしのことですね、13歳女子で金付けはじめ、金はおはぐろのことです、の祝いをする、農家では行っていなかったという旨が書かれています。武士たちは参勤交代があったりして、江戸の都市部との交流もあって、その文化を持ち帰る機会もあったんだと思うんですけれども、ずっとその土地で暮らしている農家まではこの上置きだったり上下着だったり紐解きというような行事は行われていなかったということがここからわかります。また現在の熊本県にあたる天草でも3歳5歳7歳の祝いなしといった記述があります。なので江戸時代の文化年間ではまだまだ都市では行われているものの、地方ではそうではなかったんじゃないかなということが見えてきます。早い事例、平安期のものから江戸時代まで事例を ささっと紹介してみましたが、ではそもそも七五三はなぜ行うのでしょうかということについては、明確に説明されているものはそんなにないんですけど、おそらくは昔は子供が成長しにくかったということが背景にあると考えられます。というのも、またこれも次回詳しくはお話ししますが、死産であったり、生まれても乳児の間に亡くなってしまったりという子供たちが何割もいたわけですね。女性にとっても子供を産むということはリスクのあることでした。それは現在も同じなんですけど、その割合が現在に比べるとずっと大きかったわけですね。なので無事に3歳を迎えられた、5歳を迎えられた、7歳を迎えられたということがお祝いになりますし、これからの健やかな成長を祈る機会にもなったということで、上流の人たちからこの七五三にあたる行事が行われ始めたのだろうと考えられています。ここで今回話したことをまとめてみると、七五三には古くは神置き、墓間ぎ、帯解きなどの名称があった。平安時代の公家の記述が古く、それが武家にも広がり、江戸時代には江戸の町方でも定着していった。子供が命を落としやすい時代にその成長の節目を祝い、今後の成長を願うものだった。江戸時代には産砂神に参詣したり、親戚にお披露目をした。子供は年齢に合わせてその見た目や服装が変わっていったということをお話ししてみました。次回は明治時代以降の七五三、ついに名称としても七五三になっていくわけですが、明治時代以降の七五三と、その一方で七五三が定着する以前からも民間で行われてきた子どもの成長の節目の行事のことなどをお話ししていきます。お楽しみに。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学ではリスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば地域のお祭りのことや家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。